山です。
どうも伊藤です。
iOS14.5 にアップデートしたら、
お
あれなんですよね、 Face ID をマスクしてると Face ID でロック解除できないんですけど、Apple Watch があればマスクをしたままでも Face ID の解除ができるようになったんですよ。
へ
ー。これ僕 Apple、iPhone11 使ってて、アプローチも持ってるんで、早速ね、アップデートして使ってみたらね、これめっちゃ便利。これはかなり快適ですね。
前までできなかったことができるようになったってことだもん。
今まではマスクしてると顔認証が通らないから、マスクを外して顔認証でロック解除するか、パスコード、数字を入れるパスコードでしか解除できなかったんですよね。これ地味にちょっと面倒いっていうか、まあ慣れればそうでもなかったんですけど。
いやーまあ面倒いよね。
うん、まあ単純に面倒いよね。で、それがもうアプローチでロック解除できるようになったから、まあもう今日一日快適でしたね。
へぇ。
でこれうまくできてて、ちゃんと iPhone の画面を見ないとロック解除できないんですよ。
あー、なるほど。
そう、だから僕じゃない赤の他人が近くで僕の iPhone 持ってたとしても、僕の顔が目の前にない限りアプローチでロック解除がされない。
ああ、そういうことか。
うん、ちゃんと僕が手で持って画面を見ないとアプローチで解除できない。
そうだよね、それ重要だよね。
そう、なかなかうまくできてる。
だからその全然違う人間がその携帯だけパクってこうピッて見せて解除して持ってくみたいなことはできないってことだよね。
できないですね。僕がその画面を見たらダメですけど。
なるほどね。
だからポケットに入れてる状態だとまだロック解除されてないんですよね、アプローチ指定が、はいはい、ポケットから出して画面をポッて見て、そうするとアプローチで解除できる。ほんと今までのフェイス ID の流れでアプローチしてれば解除できるんですよ。もうなかなかね、しかも解除も早いしね、すごいなと思いました。
でもどういうことだ、だからアップデートによって、その、なんだろう、顔認証が強力になったっていうのとちょっと違うんだよね、きっとね。
うん。
Apple Watch と連携して、
そう、Bluetooth でそもそも連携してるわけですよ、今も。
うん。
連携させてて、Face ID が通らないと、Apple Watch がなんか、うまく作動するんじゃないですか。これを手首にしてれば解除されるみたいな。
なるほどね。
じゃあアプローチはアプローチで前からもそうだったんですけど、これ手首にしないとちゃんとアプローチ使えないんですよね。
ああ、そうなんだ。
そう、これそもそも論で言うとアプローチを手首にしないでその辺に置いとくじゃないですか、その机の上とかにね。そうするとロックがかかってそれ使えないんですよね。
ああ、そういうことか。
そうだ、取られたとしても、そこでパスコードを入れないと使えないんですよ。
なるほどね。
ちゃんと手首にして、パスコード4桁とか入れると使えるように、ロック解除されてアップルちゃん使えるようになる。そう、なんかうまい仕組みですね。やっぱアップルすげえなと思いますね。
まあね、セキュリティ大事だからね。
そう、セキュリティめっちゃ大事だからね。さすが、まあ、最大手、アップル。
うん。まあ、日本も大概なんかこうで、おいおい大丈夫かって思うこともあるけど、なんか例えばね、適当に携帯置いてくとかさ、
うん、
日本だと割とよく見る光景だけど、そういうのがパッと持ってかれても一応すぐ使えないようになってたりとかね、追跡できたりとか、ロックかけられたりとかっていう機能が、まあ充実してるわけじゃない？やっぱそういうのはしっかり、考えてくれてるってことなの。
アップルはその辺よく考えてますね。設計されてるかなっていうのを感じますね。これはすごいですね。で、まだ iPad はね、できなかったんですよね。iPad の iPad Pro も Face ID でロック解除できるんですけど、これはまだ iPhone じゃね、Apple Watch での解除ができなかったんで、まあ、それも早く対応してほしいなかなと思います。
あれはそっか、iOS って iPad 用の OS と iPhone 用の OS って違うんだっけ？
違いますね、今は。 前は一緒だったけど、確か iPadOS っていうのになったから。
あ、そうかそうか、そういえばそうだったね、そういえば。なるほど。だから、まだちょっと対応してないわけね。
うん、まあでも時期対応するでしょうね。
まあ、多分そうだよね、するよね。
そう。まあ、これはちょっとね、いいアップデートでしたね。
なるほど。
だからね、ちょっとね、指紋認証いいなとは思ってたんですけど、全然アップロッチがあれば、Face ID でも全然 OK。
また今度あれか、Apple Watch を買えって話だな、Apple から。
Apple Watch がね、ない、でも Apple Watch はないとね、できないから、うん。Apple Watch も売れるんじゃないかな。まあ、ただ、これ、あの、決済には使えないらしいんですよね。あの、Suica とか、あの、コンビニで、あるじゃないですか。あそこにかざして、で、Apple Watch でロック解除されるけど、それだと決済ができないらしくて、そこはちゃんと自分の顔を、出さないと、マスクからね、出さないと決済ができないっていう仕組みようになってるらしいです。
なるほど。
そう、それはそれでまあよくできてるなとは思いますね。
そういうことか。あの、なんかの表紙にもしそこの解除が破られたとしても、お金までは持ってかれないとか、そういう
ことだ。そうそうそうそう。まあそういうシーンはもう、まあ、想定されるっちゃされますもんね。
うん、確かにあり得るはあり得るよね。
いやー、なんかよく考えられてるなっていう、この仕組みね。さすがだなと思いますね。まあ、それ関連で言うと、アップルイベントがいつだ？先週、4月20日 ?21 日かな、
うんうん、
にありましたね。
あ、そうそう、なんか新しくこう発売されたなんだっけ？ AirTag だっけ？
そう、AirTag と M1 の積んだ iMac か。
あー、はいはいはいはい。
あと iPad Pro の新しいやつ。
iPad もなんかすごいやつでね。なんかもはやもう、iPad と MacBook の境目はどこにあるのかみたいな話あったよね。
うん。そう、同じチップが積んであるんで、そう、iPad がすごい進化しましたね。
もうなんだったらもうあれだよね。MacBook と iPad がもう融合してさ、ペンでも書けるし、タッチパネルも使えるし、でもキーボード操作も完璧に使えるし、みたいなね。もう2in1にしてくれりゃいいね。
うん、なんか一応 iPad が使う、あ、じゃね、Apple Pencil が使えるか使えないか一番大きな境目ではありますよね、今。
そうね。
うん、まあでもやっぱそこ、なんでしょうね。iPad をやっぱ強化する方向に行ってる気もするしね。
まあ、でも、どうなんだろう。もともとだって iPad は持ち運びのしやすさを重視して、ね、MacBook はこう、より本格的な作業っていう風な住み分けだったはずだけど、もはやその境界が本当になくなってきてるよね。iPad も重くなってるしね。
うん。あと iPad でね、全然処理性能も高いんで、動画編集とかも全然できる。そう、ただ、やっぱパソコン向けのソフト的な面で言うと、そういうのは iPad じゃ使えないから。
最後に立ち上がったからのはソフトの問題、
ね。ソフト面ですね。ハード面で言うと iPad のが今や上の方に上なんじゃないかってぐらいになってるけど。
恐ろしいわ。
ソフト面ですよね。なんか僕たちの使用用途からすれば全然オーバースペックですよね。こんなに使いこなせない。大抵の人にとってはね、そんな 4K 動画バリバリ編集するぜみたいな人じゃない限りは、じゃあ必要ないけど。なんか欲しくなるっていうのは、さすがアップルの見せ方うまいなっていう気はする。
うまいね。でもあの、AirTag ってなんか結構ね、ありそうでなかったよね。
ああ、AirTag の方ね。うん。でもこういうタグ系のは、もともとあったっちゃありましたけどね。
あ、あるか。まあ、そりゃそうか。
あるけど、多分、アップルが出したから、まあ、ここが一番なるんじゃないかな。
まあね、あのユーザー数が多いっていうのがとにかくポイントなんだよね、きっとね。だ Bluetooth で接続してさ、だってその通信の範囲内にタグがなかったとしても、その近くにあの iPhone があれば、それでね、反応して、この辺にあるよってお風に教えてくれるとかっていうじゃん。
そうね、自分じゃない人の iPhone でね、すごくないですか、そのシステム。個人情報は抜かれないようにしてさ。
すごいよね。
まあ、そう考えると iPhone ユーザーこんなにいっぱいいるんだから、うん、忘れ物とか、なくしたものがすぐ見つかりそうな気もするし。
そうそうそう。 で、なんだろう、よくスパイ映画とかで GPS くっつけるみたいに、あいつは今ここにいるぞみたいな使い方は、されないように工夫されてるっていうしね。なんか長くずっとつけっぱなしにしておくとね、なんかね、そのアイアタグ自体がピピピピ鳴るらしいんだよ。
ああ、そうなんですね。
だからこう、ピピピピ鳴るから、あんたのこのタグここにあるけど、これ大丈夫かみたいな。誰かが追跡してるかもよっていうふうにね、なんか音でも、iPhone 自体にもなんか通知してくれるみたいな、なんかそんな機能があるらしく。だからその子供の、なんだろうな、見守りみたいなのには使えないけど、まあ子供の見守りに使うんだったら、なんか携帯の GPS 機能とか使ってね、と言って。
なるほどね。
でもまあそう、そういうそのなんていうのかな、プライバシーみたいな部分にもさ、だって怖いじゃんね。なんかエアタグ買ってさ、それこそなんか、まあちょっとあんま嫌だけどさ、なんかすれ違った可愛い子とかにかけといて、家特定されるとかさ、怖すぎじゃない？
そうですね。
まあ、でもそういう使い方はなるべくされないように、なんか多少強化してるらし
やっぱさすがだなと思いますね。エア
い。ねえ、
タ
だって
グ。
そんなん怖すぎだもんね、ほんとね。こっちこっち水外も歩けないってことも。
いやー、すごいな。エアタグ買います？伊藤さん。
すごいなと思うんだけど、今の時点でなんか俺にすごい必要なものかって言われると、まあまだいらねえかなって感じはあるね。
そう、僕も基本、忘れ物とか、財布なくしたっていう経験がほぼないから。
ただね、自転車はちょっとね、検討の余地はありかなと思うんだけど、でもずっとつけしてるとなるっていうんだったら使えないなっていうのはある。
ずっとつけてるとなる？
ずっとやっぱ、エアタグをつけっぱなしにすると音が鳴るっていうのが、それどんだけの仕様なのかっていうのは、あんまり詳しくおかけてないからわかんないけど、そういう機能がついてるんだとしたら、ちょっと使いにくいなとは。
どうなんですよね。
自転車パクられた時にさ、今って結局、盗難届出してさ、どこから放置されて、警察に届けられるかさ、放置自転車で撤去しましたよっていう連絡が来るのを待つしかないじゃない。それがもしその自分の、なんだろうな、自転車とかに気軽につけておけるんだったらさ、つけて、もし盗まれても、ある程度この辺にあるかなとかっていうのを探すことができるっていうのはでかいよ。それをじゃあどう回収しに行くのかっていうのと、その情報をもとに警察が動いてくれるのかっていうような問題とかはあるにせよさ、心惹かれるよね、そういう使い方は。
まあ、あれかな。多分、いろんな情報が出てくると思うから、レビューとかね、今後
そう
ね。
ね。
そういうのを見てかな、からでいいかなって気がしますね。発売日に
まあ
す
なん
ぐ
か
買うとか
ね、
じゃなくて。
面白いとは思うから、まあでもそういうのね、最初にちょっとね、買って手出してみる。で、使い勝手どうだったみたいなレビューはね、面白そうだと思うけど、まあ、この手のレビューって本当に世の中の人がいっぱいやってくれてるからね。
そしてエアタグってあんまり実感しにくいものじゃないですか。これって。
まあそうね。
そう、スマホとかだったらさ、すぐ袋から開けて、箱から出して、写真撮って綺麗になったとか、処理速度速くなったとか分かりやすいけど、エアタグってなかなかこの効果を実感しにくいっていうか、
もしもの時に備える系だからだよね。
そう、なくした時にこそ進化を 発揮するもんだから、安心感はある、お守りみたいな感じになっちゃうのかな、位置づけ的にはね。
その手の使い方でちょっとずつ改良していくのかな。
あとあれかな。まだだけど、このアップルポッドキャストのサブスクみたいなのが始まるから、ポッドキャストね。っていうサービスが始まるらしいですよ。
ほうほう。
なんで、だから今無料でやってるのを、ね、今後有料プランみたいなのもできるようになるという、僕たちもね。
ポッドキャストのサブスク
ってい
ね。
うのが始まるらしいですね、5月から。
だからこのチャンネルこう聞くならいくらみたいな、有料プランあるよみたいな話か。
そう。で、この音声を聞くなら、ね、特別配信で。って感じで盛り上がってくるのかもしれないですね、今後、
なるほど
ポッ
ね。
ドキャ
まあ
ストが
一
盛り
部
上
の
がる。
なんかね、すげえリスナーいっぱいいる人なんかはそういうので収益化する手段もちょっとずつ出てくるのかもね。
ね、ここでしか、会員にしか聞けない話をしたりとか。
なるほどね。
まあ、あんま考えてないけど、僕たちは。こういうのも始まって、どんどん
まあ、
と、 盛り上がってくれたら面白いかなっていう気はします。
そうね、まあうちはまあよほどのことがない限りないでしょうね。
そう。
聴取率というかね、あの聞く人がなんか何百倍とかに跳ね上がってなんかすごいことになったらまああんのかなと思いつつも、まあないっすわ。
うん、まあ今んとこないけど、まあこういうサービスも始まったよっていうだけです。
そういうの自体は面白いよね、そういうサービスはね、あの幅が広がるっていうかね。
そうそう、 YouTube とかだったら多分あったと思うんだけどね。
うんうんうん、
そんな感じですね。
はーい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。